続いて常任委員会の審査についてお伝えします。各常任委員会を開き、本会議で付託された議案及び請願の審査を行いました。審査結果は各常任委員会の委員長が30日の本会議において報告しました。はじめは総務常任委員会です。8年度一般会計補正予算、財産の取得など議案11件について審査しました。審査の過程で、一人親家庭就労支援事業に係る補正額の積算根拠や、市税条例改正による税収への影響と減収に対する国の補填の有無などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。議案第70号、令和8年度盛岡市一般会計補正予算第1号、質問と答弁は次の通りです。問い、国庫補助で行う一人親家庭就労支援事業について、1425万9000円を計上していますが、国の補助基準額である2800万円まで計上しなかった理由は、答え、事業の積算をする際、盛岡市の実情に合った内容で、8年度の予算を組み立てていますが、単年度で成果が見込める事業ではなく、9年度以降の継続性なども考慮し、確実かつ必要な内容で組み立てたことから、現在の金額となりました。総務常任委員会でした。次は、教育福祉常任委員会です。8年度一般会計補正予算など、議案9件について審査しました。審査の過程で、児童扶養手当現況届提出時の就労相談強化の具体的内容などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。また、請願1件については、引き続き調査検討を要するため、継続審査と決まりました。議案第70号、令和8年度盛岡市一般会計補正予算第1号、質問と答弁は次の通りです。問い、児童扶養手当の現況届提出時の機会を活用した就労支援と就学支援の具体的内容は、答え、就労については一人親の就業とその後の定着に向けた相談と支援を強化するため、就業支援コーディネーターを児童扶養手当の現況届の窓口に配置したいと考えています。就学については貧困の負の連鎖が進学率に影響していることから、進学費用の相談と支援策の充実に努めます。教育福祉常任委員会でした。続いて産業環境常任委員会です。8年度一般会計補正予算、盛岡市産学官連携研究センター条例の一部改正、議決の変更など、議案17件について審査しました。審査の過程で、盛岡体育館大規模改修の概要と、機械設備変更契約の理由などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。議案第99号議決の変更について、質問と答弁は次の通りです。問い、盛岡体育館の大規模改修の内容と、今回のおよそ2700万円の機械設備の一部設計変更の内容は、答え、大規模改修の内容は、落下の危険性があるすり天井から幕天井への改修や、外壁の補修、アリーナ床の一部補修、照明の LED 化、音響設備などの更新です。また、設計変更の内容は、事務室などの室外機7台のうち、当初の2台更新から、さらに追加で4台を更新するものです。産業環境常任委員会でした。代わって建設常任委員会です。財産の取得2件、損害賠償事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることの議案3件について審査しました。審査の過程で除雪グレーダの更新による除雪作業への影響や水道管の監視体制と漏水発生時の対応などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。 議案第106号、損害賠償事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることについて、質問と答弁は次の通りです。問い、被害者の申し出により漏水が発覚したとのことですが、盛岡市上下水道局の監視システムでは、事前に漏水を発見することはできないのですか？答え、市内をおよそ90カ所に分けて、水量や水圧などを排水監視システムで監視していますが、特に市街地ではシステムのみで漏水の判断を行うことは難しいです。時間帯や水量などの様々な要因を総合的に判断し、最終的には音を聞いて調査する必要があります。建設常任委員会でした。以上、常任委員会の審査についてお伝えしました。